マルコによる福音書15章の33節から41節までです。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、空、エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、待て、エリアが彼を降ろしに来るかどうか見ていよう、と言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられた時、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。私たちの救い主イエス様は十字架の死を通して人間社会の支配権を闇の力から奪い返されました。当然ながらそれには自らの命を投げ捨てるという犠牲が伴いました。時に私たちも勝利する神の御業に参加するとき、苦しい試練に直面することもある。そのような話をさせていただきます。聖書の前半、分厚い旧約聖書は天地創造の神様の歴史を闇の力との戦いの歴史として記録しています。神は地上を極めて美しい場所、素晴らしいところに作り上げられましたけれども、創世記3章、闇の力が蛇を用いて人を騙し、人間社会と自然、宇宙空間を台無しにしてしまいました。私たち人間はその時、闇の帝王の支配下に組み込まれて、私たちの社会は嘘と人殺しと不正義と理不尽に埋め尽くされるようになってしまいました。それでも平和の神様は人間を捨て置かれるということをなさいませんでした。人類の中から一つの民族を選び取り、堕落した人間を救う計画を立てられました。そしてその計画は実行され、選ばれた民族の中から一人の油注がれた男性が立ち上がり、闇の力をねじ伏せ、人間社会への支配権を奪い返すことになったのです。で、その戦いは闇と光、汚れと清さ、悪と正義、破壊と建設、サタンと神の戦いでした。この熾烈な戦いの最終的な決着は十字架の上でつけられることになっていました。先週はマルコ14章でした。そしてその中で 真夜中のゲッセマネの園が描かれていました。イエス様はそこで油が滴るような血のような汗を流してこの杯を取り除いてくださいと父なる神様に願われました。ゲッセマネというのは油絞り器という意味です。その園にこの油絞り器という意味がの名前が付けられてからこの時に至るまでイエス様がもだえ苦しむ祈りの場として備えられていた、そういう神の摂理を感じます。十字架に貼り付けにされる前の晩から貼り付けの朝にかけてのことは、次々とイエス様を小さなものからより大きなものに引き渡すという引き渡しの連続として描かれています。弟子の一人イスカリオテのユダによって主イエスは祭司長たちに代表されるユダヤ民族に引き渡されました。次に主イエスを受けた祭司長たちユダヤ民族はローマ総督ピラトに代表される人類に主イエスを引き渡しました。でそこで死刑判決が下されることによってついにピラトに代表される人類は神に主イエスを引き渡し、主イエスを受けた父なる神は一人を死に引き渡されました。ローマ人のピラトは主イエスの逮捕がなんと祭司長たちの妬みによって引き起こされたということがよく分かっていました。主イエスが無罪であることを一番よく分かっていたのがピラトでした。ですから主イエスの釈放を試みたわけです。他方ユダヤ人の群衆は非常に複雑な思いを主イエスに対して抱いていました。つい5日前主イエスは出エジプトを祝う杉越祭をわざわざ選んで、その時ロバに乗って都のエルサレムに入場されました。ユダヤ人は旧約聖書をよく知っていましたので、メシアがロバに乗って入場するということがいつか起こるんだということを期待していましたから、それを見た群衆民衆はこれぞローマから独立の革命が暴力革命が起こる時だとみんながよく分かったわけです。それが日曜日、そして翌日の月曜日は宮清めをされて、いよいよ暴力革命が始まるんじゃないかという期待が高まっていた時に、なんと火曜日以降イエス様はただただ神殿で話をしたり議論するということで満足されてしまいました。期待された暴力革命は起きなかったのです。あいつ何様なんだということになってしまいました。裏切られ傷ついた群衆は金曜の朝になってピラトの裁判席を眺めながらイエスの十字架刑を叫んでしまいました。代わりに暴動と殺人の角で逮捕されていたバラバの釈放を願い出たのでした。ピラトは極悪犯罪人と引き換えに無実な人物を処刑しなければならない、正義を踏みにじる妥協を強いられている、無実なものを殺す冤罪が自分の手元で発生しているということを知りながらも、なし崩し的に 処刑に踏み切ってしまいました。真夜中から十字架刑が完了する時までにかけて、全世界を闇の力が支配し、神の守りが一切ないという異常な事態が発生していたためでした。ピラトは私たち全人類を代表して神の子イエスを見殺しにしてしまったのです。それによって自分を守り、エジプトからローマに小麦を輸出する、そのような輸出ルートの輸入ルートの安全を守り、中東の平和を守り、ユダヤ人の心の平安を、この一人の男を見殺しにさえすればそのすべてが確保できる、そういう政治的な計算によっていました。ローマ総督はユダヤを支配する人物でしたけれども、自らの支配地域に限定すればカエサルと同じ権限を持っていました。皇帝は自分の胸先三寸で人を生かしも殺しもできる、そういう立場でした。ピラトはユダヤにおいて同じ権力を握っていました。本来であれば社会の正義を実現するはずの裁判の席で、自分たちを守るために、特に自分自身を守るために闇の力に制圧されて、史上最悪の冤罪事件を自らの手で起こしてしまいました。主イエスの罪状書きはユダヤ人の王というものでした。二人の強盗と一緒に処刑されました。通りがかりの人々がイエス様を罵って言いました。十字架から降りて自分を救ってみろ。祭司長たちも同様でした。今すぐ十字架から降りるがよい、それを見たら信じてやろう。それは3年前に始まった荒れ野でのサタンの誘惑、それが極限に達した、そういう時でした。思わず降りてしまおうかと思いたくなるような誘惑がイエス様を襲いました。しかしイエス様は全世界、全宇宙のため、全人類のために降りることを拒絶されました。33節、昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。出エジプトを祝う杉越祭というのは満月の時に行われます。地球は太陽と月に挟まれた形になっています。日食ではありません。日食の時は地球が端っこにあって、太陽と地球の間に月があるので、新月の時に日食は起こりますけれども、満月の時にはそれが起こりません。しかし全世界を、全宇宙を闇の力が支配し、神の守りが全く働かない、そのことが分かるように、太陽は光るのをこの3時間の間やめてしまったのでした。それはアモス書の8章9節10節が予言していた言葉です。私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする、一人子を亡くしたような悲しみを与え、その最後を苦悩に満ちた日にする。闇の力、サタンにとっては神の御子メシアを抹殺するという以上に大きな悪はありません。イエス様は自らが十字架にかかることで人間社会を、また全宇宙を支配する闇の力を絶頂にまで、全開にまで引き出すことによって、サタンを無力化しようとされました。この白昼に、真っ昼間に暗闇が始まった時刻は、 現代で言えば12時ですけれども、元の言葉では第6時というふうにギリシャ語で書かれています。でまたその日は金曜日でしたので、ユダヤ人の考え方、日曜日に始まって土曜の安息日で終わる、その考え方で言うと第6日に相当します。イエス様が十字架にかかって全地が真っ暗闇となったのは第6日の第6時です。ユダヤ人ならピンとくる数字だと思うんですけれども、完全数が7で、それに1足りないのが6、つまり6という数字は悪と死をほのめかしている数字だったのです。その2つが重なった時刻に闇の力の完全支配が始まったことを、太陽が光らないことで神は教えてくださっていました。前代未聞の真っ暗闇の支配、それが3時間地球を覆いました。34節、3時にイエスは大声で叫ばれた。午後3時というのは列王記にある通り、エリアが生贄を捧げた時間でもあるし、またそれはエルサレムの神殿で杉越の子羊が捧げられるという時刻でもありました。都の中では生きた子羊が神殿で捧げられ、この時同時に都の外では主イエスが永遠の御国の幕屋において神に捧げられ絶命されました。両者がシンクロする形で命がほふられ、出エジプトを祝う杉越がなされました。イエス様はエロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、という言葉をおっしゃいました。我が神というのは契約の言葉で、天地創造の神様を信頼しているということがここから分かります。そういう告白として我が神というふうにイエス様はおっしゃいました。でこれは自分の力や人間の知恵によって救われたいというのとは全く逆の、天地創造の神の救いだけを信頼しているという信仰の表現、表明でした。またこの言葉は詩編の22編の冒頭の出だしの部分です。詩編22編は後半になると一転して神様の偉大さを称える歌として知られています。イエス様は冒頭だけおっしゃって、しかしながらあなたを賛美する、あなたを褒めたたえるということをここで意味しておっしゃっていたのです。そして37節、さらにイエス様は大声を出して息を引き取られました。38節、すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと記録されています。この神殿の垂れ幕、裂けた垂れ幕というのは、神殿にある至聖所というところを手前の聖所、至聖所を聖所から区別して、そこを隠して人が勝手に入れないようにする分厚い間仕切りのカーテンです。簡単に裂けてしまうような薄手のものとは違うものです。この至聖所は人間が勝手に入ると死んでしまうような神の臨在の味わえる、そういう空間でした。7月10日の食材日、年に1回だけ、それも資格を持った大祭司が入って礼拝をし、神との交わりをできるという特権的な場所でした。主イエスの死によってこの幕屋が裂けることによって、それ以降信じるすべてのものが父なる神への道を確保できた、神の御臨在を味わえるようになったということが、この 避ける、まあ、垂れ幕で示されている意味です。続く39節では、ローマ軍の士官が意外なことを口にしました。本当にこの人は神の子だった。十字架の受刑者は消耗しきって息も絶え絶えになって死んでいくのか、それとも息ができなくなって窒息して死ぬかのいずれかでした。大声を出して死ぬということはありえなかったわけです。イエス様は大声を持って死なれましたので、当のユダヤ人がペテン師扱いをして拒絶したイエス様を、その敵方である百人隊長がメシアだと認める、そういう告白でした。こうして福音はユダヤ民族を離れて外国人の耳に届いて世界宗教になっていくという道が、流れがここで生まれたのでした。メシアの十字架の死というのは、ロマ書8章3節にある通りに、罪が断罪されるという決定的な出来事でした。信じる者は罪の支配から解放されるという道でした。人間を死に至らしめるむごたらしい処刑道具、この十字架はイエス様の死によって一転して命の木になっていったのです。以上を振り返ってみますと、このイエス様の十字架というのは神学的には何重にも深い意味を持っていたものです。この十字架こそが旧約聖書がユダヤ人に約束していた新しい出エジプトの実現だったのです。出エジプトとは何かというと、その1400年前、もともとの出エジプトの7つの要素を挙げさせていただきます。一つは邪悪な独裁者としてのファラオがエジプトにはいました。選ばれた解放者としてモーセが立てられました。子羊という生贄が捧げられ、エジプト軍隊を破った神の勝利が与えられ、解放後の新しい生き方としての律法が与えられ、荒れ野で雲の柱、火の柱という神の御臨在が伴い、最後約束の地カナンになだれ込む、そういう7つの要素がありましたけれども、イエス様の十字架で実現したこの出エジプトを祝う杉越祭、2000年前の杉越祭で実現した新しい出エジプトにも同様に7つの要素がありました。なんとこの時はファラオに代わって邪悪な独裁者として断罪されたのは闇の帝王サタンでした。当然ながら新しいモーセとして立てられた解放のリーダーはイエス様ご自身でした。子羊に代わる生贄は家は子羊イエス様でした。闇の力を打ち破る十字架という神の勝利が与えられ、敵を愛せよという新しい生き方がモーセの律法を再建する形で、新しくする形で与えられました。敵を愛するという新しい生き方は、ひいてはこの地上に残る悪の残存勢力を征伐するという使命ともなりました。雲の柱の中にあった神の臨在は、信じる者の心にイエス様が住まわれるという申命記30章やエレミア記31章に書かれている心に割礼が施される、そういう臨在によって取って変えられ、約束の地カナンは
全世界が約束の地になるという形で、新しい出エジプトが十字架によって実現されました。イスラエルの人たちは自分たちの上に降りかかってくる外国勢力による支配があまりにも苦しかったので、暴力革命によってそれが追っ払われるということをずっと期待して過ごして何百年も過ごしていました。2000年前のこの時はローマ軍を武力で追い返してくれるメシアを期待していました。しかし神様が実現してくださった新しい出エジプトは外国軍隊どころの勢力ではなくて、最も根本的な悪い勢力、悪の源、闇の力、サタンをこの人間社会の王座から追放するという本格的巨大な出エジプトだったのです。こうして主イエスは地上の王、平和の君として十字架の上で人間社会の王様に即位してくださったのです。闇の力から始まった主イエスの暗殺計画は、主イエスの命を一人の弟子からユダヤ民族へ、ユダヤ民族から全世界へ、全世界から神へ、最後に神は死へ引き渡されましたけれども、その時主イエスは悪の力を全開にさせて、力を消耗させて無力化し、王座から闇を引きずり下ろして、ご自身が十字架の上で私たちの王に即位してくださいました。新しい出エジプトとしての十字架によって、私たちは正義と平和と愛と恵みの新しいイエス様の王国の支配に入れられるようになりました。新しい時代が始まったのです。ヘロデ大王が再建途中であった都の神殿は廃止されて、イエス様自身が新しい神殿として私たちの間に宿られるようになりました。そして信じる者の心にペンテコステによって聖霊が宿るに至っては、地上にある闇の力との対決、討伐、掃討作戦を神の業として私たち信じる者自身が受け継ぐようになる、そのような時代が始まりました。本日はイエス様が十字架の死を通して人間社会の支配権を闇の力から取り戻したというお話でした。しかしそれにはイエス様ご自身が自らの命を犠牲にするという試練が伴いました。私たちも勝利する神様の御業に参加させていただくときに、苦しい試練に直面することもあるかもしれません。私たちが殉教の死を遂げることはまずないとしても、忍耐を強いられることは確かです。十字架上でイエス様が我が神我が神と叫ばれたように、私たちもその時自分の知恵や力に頼るのではなくて、ただ一途に神様の救いを忍耐して待ち望む時、神ご自身が悪の力を封じ込め、私たちを勝利の座に導いてくださいます。神様のご計画の実現に期待して忍耐して待つ方々は幸いです。祈りましょう。父なる神様、あなたの御子イエス様の勝利を心から褒めたたえます。私たちも一緒にあなたの悪の残存勢力に対する戦いの御業に参加して、共に勝利を重ねていきたいと願っております。しかし勝利には 犠牲が伴います。イエス様が願われたものの味わわれた試練と同じように、私たちにも避けがたい試練を通してあなたが勝利を賜ると信じております。どうぞこの地上で起こるあらゆる苦しい出来事、試練に信仰を持って勝利させてください。あなたに従います。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。